今日は関西学院大学ワンダーフォーゲル部コーチで関西学院大学大学院研究員の竹内さんをお迎えしています。竹内さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、今回2回目のご登場ということで、はい、前回は妙高戸隠連山国立公園ロングトレイル構想についてね、お話をいただいたんですけれども、はい、今日は竹内さんが関学のワンゲル部のコーチでいらっしゃるということで、はい、まあ、その活動について詳しくお話を伺っていきたいなと思っております。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは前回も少しお話はいただいたんですが、このワンダーフォーゲルという、ね、はい、言葉、まあ、本当によく耳にする言葉でもありますが、はい、改めてどんなものなのか教えていただけますでしょうか。
はい、まず言葉なんですけど、
はい、
ワンダーフォーゲルのワンダーというのはさすらうとかね、
はい、
放浪するとか、そんなふうな意味なんですね。
はい、
でフォーゲルというのはドイツ語で鳥ということで、はい、続けて言う場合には渡り鳥ということを意味しているというふうに言われています。はい、まあ、英語でもワンダーというのはさすらうというような感じで使われていますけどね。うん、はいはい、うろうろするとかね、
うん、なるほど、はいはい、鳥のように、はい、まあ、あちこち行くというような、はい、そんな意味合いがあるんですね。
それとね、もう一つね、はい、ドイツ語ではね、
はい、
お尻の落ち着かない人という意味もあるんですよ。
そうなんですか。
なんかもう私なんかにはそれぴったりかなというふうに思ってますけど、
お尻に根が、ね、張ってしまう場合もありますけれども、はい、反対に動くタイプということなんですよね。
はい、そうですね。
はい、これもドイツ語ということなんですけれども、
はいはいはいはい、
ということは発祥はドイツになるんですかね。
そうですね、ドイツの、まあ、第一次世界大戦の後で、まあ、うん、戦争に負けちゃうわけですけど、
はい、
戦争に負けて町も人も、まあ、ボロボロになって何にもないと、うん、当然お金もないと、
はい、
そういう中で、若者たちの手元にあったのは、うん、軍隊の奉仕品のリュックとかテントとか、はい、寝袋ぐらいなんですよね。
はい、
うん、だからそういう中で、若い人たちが集まってリュックを担いで、まあ、自然の中を歩き始めると。
あ、そうなんですね。うん、
それがスタートなんですけどね。
はい、
まあ、そこで焚き火囲んでみんなで歌歌ったり、
うん、
食事をしたりっていう、はい、そういうなんか自由な活動で、うん、それに大勢の若者たちが参加をしたと。
うん、
それが、まあ、いわばその自然回帰運動のような形でドイツに広まっていったんですね。
そうなんですね。はい、戦後に始まった
の、
うんうん、
第一次世界大戦の戦後ね。
はい、あ、そうなんですね。はい、なるほど、分かりました。はい、日本ではどうなんでしょうか。
ね、日本もね、
はい、
戦争の後という意味では同じなんですけど、
はい、
いわゆる戦後の復興期に、まあ、何にもない中で、うん、経験がなくても、まあ、始めやすいっていうようなこととか、はい、まあ、それまで若者たちは戦争ということで、
うん、
大変な目に遭ってるわけですけど、うん、ようやくまあ巡ってきた自由な時間なので、はい、何か新しいことしたいなと、
うんうん、
まあ、そんなふうな時代の空気がね、あったと思うんですけどね。はい、あちこちの大学にワンゲル部っていうのができてくるんです。
ああ、そうなんですね。これは第二次大戦後ということになるんですかね。
はい、
日本の場合は。
そうです、そうです。はい、まあ、だからちょっと時代は少し違うんですけど、まあ、ドイツと日本その頃は仲良しでしたから、
はい、
まあ、そういう情報がいろいろ入ってきたんですよね、若い人にもね。
なるほど、なるほど、そうなんですね。うん、
ただ、まあ、日本とドイツってドイツってのはやっぱり山のない、
はい、
だだっ広いその平野の国ですよね。
あ、
うん、
そうなんですね。
だから山っていうのはほとんどなくて、森とか丘のことなんです。
うん、
ところが日本の自然というのはほとんどまあ山なわけですから、最初は日本でもね、町から町にその歩け歩けっていうそういうまあ運動で始まったんですけど、やっぱり数年後にはもう山を歩くっていうことがそのワンゲル活動の中心になっていく、そんな感じですね。
そうなんですね。やっぱところ変わればということで、そこの土地に合った形で推移していくということなんですね。
そうですね。
山をこう、まあ、歩く、まあ、山を登るというと、はい、大学なんかではよく山岳部というのもね、はい、ありますけれども、このワンダーフォーゲル部と山岳部というのは違うんですよね。はい、
う
ん、
そうですね。まずちょっと山岳部からお話しすると、はい、 まあ、ほとんどの大学に今山岳部って あるわけですけど、やっぱり歴史も古い場合が多いんですね、
はい、
だからワンゲルに比べてずっと、まあ、歴史は古いんですが、
戦前戦争
そうですね、戦前からがほとんどじゃないですかね。
ああそうなんですね、はい、
でもともとそのイギリスの産業革命があって、はい、その少し後ぐらいからアルプス登山がすごく盛んになるんですね、うん、
はい、
でしかもそのアルプス の初登頂をめぐる争いなんていうのがあってね
、はい、
うん、だからそういうところでだんだんその山登りが先鋭化していく、いわゆるアルピニズムですよね、
はい、
で、まあ、より高くより困難な山を求めると、うん、そういう山登りになっていくわけですけど、日本では明治の中頃に、はい、日本山岳会っていうのが結成されて、
はい、
その流れが、まあ、各大学の山岳部を作っていくと、そんな感じですね。
そんなに歴史古いんですね。
そうなんですよ。
あ、これはちょっと意外でした、
ちなみに、はい、日本山岳会天皇陛下も参加されてますので、
あ、今の女天皇陛下、あ、そうですね、まあ、山登りお好きですもんね。
唯一 の、はい、趣味らしいですけど。
あ、そうなんですね、はいはい、そんな歴史のある日本山岳会が明治には誕生していたということなんですね、はい、
そうですね、
はい、そしてじゃあ山岳部が、まあ、ちょっとどちらかというと厳しい感じがしますけど、はいはい、まだホーゲル部も厳しいんでしょうか、うん、
はい、そうですね、はい、その山岳部とワンゲル部 の違いということになりますけど、うん、山岳部はまあ今言ったような形で山頂を目指すというふうなこととか、はい、それからまあ日本では特に岩登りを中心になって活動するというふうなこともあるので、うん、はい、まあ、いわゆる垂直志向というんですかね、
そうい う縦に登っていくということですね、
そうですね、
はい、
そういう登山なんですけど、まあ、ワンゲル部の場合は、まあ、入ってきたその流れも含めて、うん、歩きってつまり水平志向の山旅ですよね、
はい、
そういうようなところから始まっているので、うん、スタートがちょっと違うということでしょうね。
そうなんですね、うん、なんかパッと、ね、聞いた感じは同じようなイメージ持たれる方も多いかと思いますけれども、
そうです ね
別のものと考えた方が、
そうですね、うん、まあ、成り立ちが違うからと、いうこともあるし、もう一つはね、
はい、
同じワンゲル部って言っても、各大学によってかなり違うんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
山岳部っていうのは割とその考え方がはっきりしてるから、はい、それに、まあ、みんな近づいていくんだけど、
はい、
ワンゲル部はその前言ったら歩け歩けとか山旅っていうところからスタートしてるから、そこからみんな発展の仕方っていうか進化の仕方が違うんですよね。だからいわゆる自分のワンゲル部の得意とするところっていうのがそれぞれかなり違ってるという意味では、ちょっとあんまり一括りには言えないんですよね。
ああ、そうなんですね、大学によってやっぱカラーが全然違うと。
そうだから今日は私はその感覚のワンゲルのことは分かってますんでお話できるんだけど、他の大学のワンゲルのことはよく分かんないという、
はい、それもまた意外なお話ですね、
そうですね、
そうなんですね、はい、まあ、でも今日はその感覚のワンゲルのお話をしていただきたいということで、
はい
はいはい、感覚のワンゲル部についてまずはじゃあお聞きしていきたいと思います、
はいはい、
では感覚のワンゲルの始まりは、
感覚ワンゲル部なんですけども、戦後10年経った昭和30年に、
はい、
関西で初めて、まあ、部に最初から部にはなりませんから、まず同好会で始まるんですけど、はい、その頃やっぱり参加する人がすごく多かったということで、
はい、
急激にメンバー増やしましてね、同好会できて2年後にはもう漢学が中心になって、はい、関西の学生連盟というのを作ったりするんですよ。
そうなんですね、うん、でもワンゲルの始まりは漢学だったってことなんですね。
関西
の中では
そうです、そうです、
うん、そうなんですね、
まあ、それでそういう実績とか活動レベルが認められて、6年後に体育会の部になるんです。
かなりじゃ昇格をしたというような形になるわけですね、
まあ、そうですね、
はいはいはい、活動としてはどのような活動をしていかれたんですか。
山小屋を実はそのちょっと後に作ってるんですけど、
はい、
体育会に昇格した翌年に、うん、長野県の戸隠高原というところに、
はい、
まあ、50人ぐらい泊まれる割と大きな山小屋を立ち上げているんですね、
これはあの皆さんで作られた、学生さんたちが作られた。
う、うんうん、あのね、まあ、もちろんその山小屋作るのは 大変なことなので、あの多分その部の創設の時ぐらいからもう準備を始めてたんだろうと思うんですが、はい、あの学生が自分で、まあ、いわば企画をして、うん、資金集めもして、
はい、
それから地主さんとか建設会社と交渉して、
はい、
作り上げるんですけど、作り上げた時に、はい、今度は大学にそのまま寄付するんです。
自分たちでそれを使うのではなくて、
あ、いや、はい、使うんですけどね、はい、所有権の問題で、
あ、なるほど、なるほど、うん、一旦大学の方に、
そう、法人でないとやっぱり具合が悪いんですよね。まあ、そんなんでこれ感覚だけじゃないと思うんですけど、あの作ったものを寄付をして、はい、で自分たちが使わせて
もらうという、あ、なるほど、うん、そういった形になるんですね。うん、でもすごいバイタリティですね。
そうなんですよ、これね、本当、はい、昔のその学生っていうのは恐るべしだね。はい、いやー、すごいパワーですね。
ねえ、山小屋作ろうといって自分たちで企業と交渉して寄付金集めてっていうのを
全てやっちゃうんですよね。
ですね、やっぱりでもこれはもう与えられたというスタートではないからこそできる、
そう、ね、そうです、
ことですよね、あの
本当何にもないところから作ってるわけですから ね、だからもう僕らもそうだけど、今の若い現役の職人をぜひ見習ってほしいです。
いや、本当に見習わないといけないなという話でした。
はい、
じゃあここに、まあ、戸隠に山小屋を作って、はい、活動の中心としてはじゃあ戸隠で、まあ、遠征されたりとかいうことが多いんですかね。
そうですね、特に、はい、あの冬場は、うん、あのスキーの練習しますから、
はい、
戸隠で、まあ、スキー場も近くにありますしね、だからあのゲレンデで練習をする、はい、それから近くにその山がいっぱいありますから、山スキーの練習をするっていうふうなことで、はい、最適の場所ですね。
そうなんですね。あの昔と比べて今とこうだんだん活動の内容っていうのは変わってきているものなんですか。
そうですね、やっぱり装備がね、
はい、
昔と今じゃ全然違ってるので。
そうですね、
特に藤本さんスキーされるからよくお分かりだと思うんだけど、
はい、
山靴でスキーするっていうのは、
はい、
当然足元がフラフラしますから、
そうですね、
まともに滑れないと、でスキー靴だと今度あのスキーを外した後、はい、歩くことも当然あるわけだけど非常に歩きにくい、
難しいですね、
うん、はい、いうふうなことで、兼用靴って言って両方のいいところだけ取って作ったようなあの靴があるんですよ、
はい、
そういうふうなものも開発されてるんで、それを使うようになってから、
はい、
あの滑りも良くなったし歩きもしやすくなったというふうなことで、やっぱり装備が、あのどんどん新しくなっていったことによって、はい、活動の範囲が広がるということはありますよね。
あ、なるほど、そうなんですね、やっぱりでもそうです、装備が重かったり多かったりするとどうしても活動範囲というのは狭くなってしまう。
どうしてもね、だからそういうので装備が良くなったんで、はい、ワンゲルブも、例えば冬とか春の北アルプスなんかにも山スキーに出かけられるようになったというような感じですね。
じゃあそれまでは春には、冬春にはあまり山スキーというのは、
いや、山スキーはしてたんだけど、まあ言ったら行きやすいところ、
はい、
なぜ山靴で山スキーしてましたから、それまでは。
そうなんですか、は
い、だから歩くことが中心なんですよ。スキーは履いてるけど、滑るよりも歩くこと
がメイン。その雪山を歩いていく、
移動のためにあの潜らないようにスキーを使うみたいな、
はい、
そういうことが主眼でしたね、最初はね。
ああ、そうなんですね、まあ、そこから道具の変遷があって、
はい、
まあ、いろんなことにチャレンジできるようになってきた。
そう、そういうことなんですよね。
そうなんです、いいですね。でもそういうのと楽しみが広がりますよね。
そうなんです、
はい、練習というとこうなんか厳しいイメージがありますけれども、そういう厳しさだけではなくて楽しさももちろんあるというような。
そうですね、まあ、楽しさというかもう、はい、やっぱり山スキーっていうことは、山の中に完全に入っちゃって、
はい、
スキー場を滑るわけじゃないので、
はい、
本当の自然の中を、まあ、新雪ですね、ほとんどの場合は、
うん、ね、
シプールもないところを滑るわけですから、それはね、ふかふかの新雪の中をそのザックを担いで、 あのシプールをつけていくっていうのはやっぱり特別な喜びですよね、
うん、そうですよね、はい、誰も滑ってないところ誰も歩いてないところに足跡つけるっていうのは
そう
本当に楽しみ幸せですよね。
そうなんです。
そんな魅力もあるわけなんですね。
そうですか。
まあ、そんな風に、まあ、昔と今とでは道具によって、ね、はい、あの活動の違いもあるというふうにおっしゃっていましたけれども、はい、あのまあ、戸隠ではこういった活動もありますが1年間通してだったらどんな動きがあるんでしょうか、うん、
そうですね、はい、これちょっと4月から一応全部言いますと、
はい、
まずその、まあ、去年はちょっと、ね、コロナだったので参考にならないんですが、
はい、
例年だと4月から毎週3、4日、はい、あの授業が終わってから夕方までね、
はい、
あの大学の周辺であのランニングとか、
はい、
それから筋トレとか、
はい、
あと歩荷って言って
歩荷、はい、
うん、あのまあ、重い荷物持って歩くトレーニングですよね、だからザックにペットボトル詰めたり、
はい、
それからおんぶ仲間をおんぶしたり肩車したりして、はい、坂道や階段を歩くわけですね。
すごいなんかあのレスリングの練習のようです
本当ですね
、はあ、そうなんですね、はい、だいたい何キロぐらい。
そうですね、最初30キロぐらいですね。
30キロ、はい、スタートが30キロ、
はい、
これはもう男性女性関係なく、
うん、そうですね、まあ、いくらかやっぱり差はつけますね。
ああそうなんですね、うん、
あの女性最初は20キロとかそんなところからスタートすると思うんですけど、
はい、
最後はやっぱりもう肩車までするみたいな。
肩車、
はい、肩車してね階段歩くとね相当きついです。
いやあのていうか上の人が怖そうな気がするんですけど
それは言えますね、
ね、はい、ちょっとドキドキしますよね。
そう、
はあ、まあでも落とさないようにというね、あの意味でもちょっと筋力つくかもしれませんが、はい、ランニングはどれぐらい。
ランニングはそうですね、はい、毎回4キロ5キロぐらいじゃないですかね。
ああ、まだやっぱり持久力つけるために、はい、
そうですよ。でちょうど大学の裏が山なので、うん、
はい、
あの兜山に続くところなんで、
ええ、
その辺は大体走ってますね。
あ、
やっぱり走るっていうのは、うん、やっぱり山登りの場合でもトレーニングとしては基本じゃないかなと思いますけどね。
あ、そうですか。兜山のあたり、うん、整地されたところですか、それともトレランのような。
いや、あの設置されてます。
設置されてるところを、まあ、走るような形になるんですね。
そんな感じですね、
はい、他にはどんな、うん、あの練習を。
あとね、はい、その夜になると今度天気図つけたり、
はい、
それから気象に関する講習、まあ、上級生や下級生を教えるということですけど、
はあ、すごい、はい、
それからあとは医療に関わる講習会ですね、
はい、
あのテーピングを教えてもらったり、
はい、
あの三角筋の使い方を教えてもらったり、
はい、
だから骨折した場合にこうだよっていうふうなことで、うんうんうん、もちろんその山を想定して、ね、
はい、
やるわけですけど、そういうふうなその山に入るまでにできることをやっとこうっていう。
あ、なるほど、うん、先に、
はい、まずはそういう4月ぐらいはそんな感じですね。
あ、そうなんですね、はいはい、
あと、まあ、5月になってくると今度あの山、実際に山になれるために山歩きの合宿をね、
はい、
これはだいたい6校あたりが多いですけど、
はい、
あのやってますね何度か、
合宿ということは泊まり
で。そうですね、まず最初は、はい、あの2泊とか、
はい、
あの短いものですけど、そこでその基本的な山の歩き方とかね、
うん、
それから地図とコンパス使って独図をすると、
はい、地図を読む。
そうそう、ということ
ですね、
そうですね、
はい、
それからまあ山での生活技術って呼んでますけど、テントの設営とかね、
はい、
それから食事ですね、食湯って言うんですけど、
はい、
食湯の手順っていうのを、まあ、頭にも体にも叩き込まれると。
あ、やっぱりこれ何度も何度も練習することでできるようになっていく、
うん、はい、そうです。だからもうテントなんかでも、やっぱり悪天候の中でもあの立ったりしますから、そういう意味では何分で立てれるっていうのは、あの上級生が言うわけですね、
はい、
だから下級生は必死になってそれを何度もやるという、まあ、そんなふうなことですよね。
あ、そうなんですね、うん、
だからただ単にそこで立てたらいいんじゃなくって、最悪のケースも想定しながらやるっていう、そんな感じですね。
そうですか。なんかこう、我々ですと天気が悪かったら行くのやめようとか思いますけど、うんうんうん、そうではなくて、まあ、急な天候の変化もありますから、
そうです
ね、それに備えてされるということなんですね。
あとね、はい、学内にクライミングウォールって、あの登れる壁ですよね、
はい、
がありまして、そことかで、
はい、
岩登りとかザイルワークの基礎練習も行ってます。
ああそうなんですね、学内にそんな施設が。
それはね、山岳部と一緒に使ってますけど。
あ、そうですか。
ワンゲルだからって言ってその、岩登りの場面とかが、ね、はい、ないわけじゃない。
そうですね、まあ、岩に当たることは山行けばありますもんね、は
い、だからやっぱり少なくともそういう基礎練習はきっちりやっとくっていうことですね。まあ、そんなことを一応やっておいて、夏休みにはだいたい北アルプスとか南アルプスなんかで1週間前後、それから長ければ10日ぐらいの縦走をほぼ毎年やってますね。
ああそうなんですね、すごい、はい、これはテント担いで、
そうです、
食料を持って、
そう、で、はい、従来は男子と女子は別にしてたんですけど、やっぱ体力差があるんでね。
ああそうですね、
ただ人数がどんどん減っちゃってるんで、2年ほど前から男女一緒にやってます、
はい、ああそうなんですね、
まあ、もちろんその持つ量とかは違いますけどね、
はい、じゃちょっと女性としては結構体力つけていかないといけないところが、
そうなんですよ、
ね、ありますね。
そういう面ではなかなか難しいですけどね。
でも、
はい、まあ、女子とっても頑張ってます、
はいはいはい、これが夏山で、はい、
夏にね、その沢登りなんかもするんですけど、まあ、これはちょっとどうしても危険性が高くなっちゃうんで、クライミングとそのザイルワークを十分にその習得したメンバーだけが参加するというふうなことがありますね、
うんうん、あ、そうなんですね、はいはい、そして冬になるとどんな感じなんでしょうか、
はい、はい、冬はね、もう11月から我々はまあ、秋合宿って呼んでるんですけど、11月の終わり、もうこれ完全に実は北アルプスは冬で、
はい、
北アルプスの立山で毎年最初の合宿を行うんですけど、
はい、
まあ、年にもよりますけど、もう何メーターも積雪あるんですよ、
ね、11月後半だともう立山は
冬です、
降ってますもんね、冬ですね、
完全に冬ですもん ね、
そうですよね、うん、
だからそこで、まあ、もちろん山スキーはもちろんですけど、あとその冬山でのテントの設営とかね、はい、これはやっぱり夏場とだいぶ違いますから、あとアイゼン、ピッケル、それからザイルワークですね、はい、それの練習をする、
はい、
まあ、滑落停止とかね、そういうのをやるんですけど、
は
い、あと雪崩対策のビーコン訓練というのがあります、はい、それから負傷者が出た場合の搬出訓練、うん、そういうふうなのも、そこでやりますね。
ああそうなんですね、うん、やっぱでも雪山の方が危険度は増すものですよね。
もうやっぱり夏は全然違いますから ね、
そうですよね、うん、じゃあここでかなり練習を積んで行かれるわけなんですね。
ビーコン訓練というのは、ビーコンというのは小さな機械なんですけどね、はい、それを全員が持ってて、冬山に入って、はい、で万が一誰かが雪崩でやられた時に、はい、それを捜索するため その電波が発生するんで、はい、うんうん、それで発見して、はい、まあ、捜索する、まあ、そんなふうなことなんですね、うん、ただそれ機械なもんだから、はい、持ってって初めて使ってもわけわからないわけだよ。だからそれはもう大学にいる間にまずビーコンの使い方を習って、はい、そして冬山に入ってまた練習すると、
うん、
まあ、そんな風なビーコン訓練と
かですね。なるほど、そうなんですね、はいはい、
であとね、それは11月でしょ、
はい、
から12月1月はもうそのさっき言った戸隠の山小屋に集中的に入って、はい、これはゲレンデの練習からスタートして、はい、後半は山スキーの練習になります、
うんうんうん、なるほど。
そして最後に戸隠の周辺の山々に、はい、まあ、1日2日の短期のスキー登山を行うわけですね、
はい、
はい、まあ、それで大体ほぼほぼ一人前になってくるわけです、
山
スキーヤーとしてはね、
はい、すごいですね、はい、
で3月に、まあ、その1年の集大成ということで、長期の山スキー活動、これは、はい、まあ、大体北海道とか東北でやることが多いですけど、そんな感じでやってますね。
ああそうなんですね。だから日々の練習も含め、でも合宿ももちろん練習のための合宿もあり、ね、ということで1年間を過ごしてらっしゃるということなんですね。
そうなんです
よ。はい、わかりました。では後半ちょっと1曲お送りして、はい、このお話の続きを伺っていきたいと思います。後半もよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
今日の山よもやま話は関西学院大学ワンダーフォーゲル部コーチで関西学院大学大学院研究員の竹内さんをお迎えしまして、関学のワンゲル部についてご紹介いただいています。竹内さん、後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先ほどの、ね、関学のワンゲルの1年をちょっとお話をいただいたんですけれども、
はい、
特に冬の合宿、山スキーをされるというお話がありました、
はい。
まあ、メインとなる活動の一つだと思いますけれども、うんうん、この山スキーについて教えていただけますか。
はい、
はい、
ですね、山スキーって、はい、多分あんまりその目の前で見たことはほとんど皆さんはないと思うんで、
はい、
少しちょっとまず装備のお話をしますと、
はいはい、
まあ、先ほどちょっと兼用靴のお話したんですけどね、まあ、その兼用靴を使うとなると、はい、ちょっと、まあ、例えばスキーされてた方だったらちょっと別の装備を買わなきゃいけないんだけど、
はい、
その兼用靴を使うことによってその山の中にも普通に入っていけて、はい、
うん、
滑りも普通にできるという、うん、非常に便利なものなんで、
はい、
まあ、そういうふうなものを現在使っています
と、はい。形としてはスキーブーツに近いんですか、それとも登山靴に近いんですか。
スキーブーツに近いです。
スキーブーツに近い形、
だから見た目はスキーブーツにしか見えないです、
うん。あ、なるほど、うん、そうなんですね。なんかそう、
ただいろんな仕掛けがあるっていうことですよね。靴にも仕掛けがあるし、
はい、
ちょっとこう角度、前傾角度を変えれたりとか調節できたりとか、
はい、
そういうふうなことがあるし、あとビブラムソールって登山靴の裏側についてる、
はい、
ああいうものがビブラムソールが、
はい、
スキー靴の裏についてるっていうかな、そんなイメージですね、うん、
はい、
だから歩きやすくなってるわけですね。普通のスキー靴だと、はい、真っ平らだから、はい、非常に歩きにくいですよね。
そうですね、滑るし。そうですよね、うん、はい、だから滑らないで歩くことができて、でスキーブーツよりも硬くない、
硬くないというよりも、はい、足首の調節がちょっとできるんですよ、角度の調節、うん、
それだから歩きながら角度調節ができる。
あ、まあ、歩き始める前にちょっと角度調節をして
先にしておいて、
歩きやすくすると、
はい、
うん、まあ、そんなことで、はい、あとね、どうでしょうね、
はい、
まあ、靴はそういうことなんだけど、あと、シールっていうの、これも皆さんご存じないと思うんだけど、
はい、
昔はアザラシの毛皮使ってたんですけどね、スキーの裏側に、はい、
スキーの板の
裏側に、
はい、
貼り付けるんです。
はいはい、
でそれが、まあ、言ったら人工の毛皮みたいなやつで、今ナイロンで作られてますけど、
はい、
そいつを貼っとくと、後ろに滑らないです、
ということは山登るときに山で、スキー板を履いたまま登る場合に後ろに滑らないで済むという、
は
い、
そう、で、はい、ある程度前には滑ると、
うん、
ある程度前に滑る、
ある程度、
うん、で、はい、後ろにはほとんど滑らない、
はい、
っていうふうなことで、そういうふうなものを上りには貼り付けるわけですね、
うんうん、はい、
だから滑るときにはそれを外しちゃうということですね。
あ、なるほど、上るときだけつけといて、滑るときにペロペロとめくって外すということですね、
はいはい、あとそのスキー用のビン、はい、山スキー用のビンディングというのがあって、それは普通のビンディングと違って、はい、つま先だけが固定されて、
はい、
かかとは90度まで上がるんです、
はい、クラシックスキーと言ったらいいんですかね、
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、見た感じは距離競技 の後ろが上がるとどんな感じですけど、
はい、
そういうふうな、まあ、ビンディングがついてて、で滑降するときは、かかとを完全に固定できるようになってるんですね。
あ、そうなんですね、うん、
これは山スキーの場合なんですけど、
はいはい、
うん、
じゃあクラシカルのスキーとまた違う、
違いますね、
ということなんですね、うん、面白いですね、
はい、だから上りはそんな形で便利になってるんだけど、下りになるともう完全に普通のスキーと同じような状態で滑れると。
すごいですね。竹内さん、これ竹内さんが始められた頃はこんな感じだったんですか。
いや、もう今、
はい、
僕らの頃はね、兼用靴はなかったです。
ああ、じゃあスキーブーツで登ってらっしゃった。山靴で登ってらっしゃった、
だからね、
はい、
一度すごいの目撃したんですけど、ある人がこけたんですね、
はい、
そしたらあって言ったらスキーが流れていくんですけど、
はい、
靴ごと脱げてスキーの上に靴が乗ったまま、スキーがスーッと滑っていったのを目撃したことあるんですけど、
はい、
だからそれほどやっぱりね、不安定というか 完全にはなかなか、
つかない、
くっついてないんですよ。
いやスキー場で板流れてったらすごくショックですけど、登っててそれは
びっくりしました
ね、 ね、大変
こういうことがあるんだと。
そうですね、そうでしたか。
すみません、今こんな話を突然思い出しました。
いやそれに比べたら、じゃあ本当今はかなり安全性の性能も上がってるってことですよ ね。
そうですね、かなり違いますよ ね、
ね、はい、そうなんですね。だから
今山スキーしてる人は結構幸せだと思います
でもだいぶ増えましたね。
増えました ね、 ね、一般の方がされる方も増えました ね、
ね、インターネットなんか見ていてもブログとかアプリなんかのログでよく見かけます ね、はい、
そうですね、
山スキーされる方。
ただなかなかその指導者っていうか、はい、まあ、ガイドにつくとか、なんかそういうことしないと、初めてポンと山スキーしてみようっていうのはなかなか難しいですよね。
そうですか。滑るのはね、ゲレンデスキーができればある程度いけるかな、はい、という気はするんですが、はい、登るのが、
いやその登るのは我慢すればいいだけ、
我慢すればいいだけ、
しんどいの。
そうですか、
技術いりませんから
。あ、そうですかまあ今道具がいいというねお話もありましたから。そうなんですね、はい、でもそれを先ほどおっしゃってましたけどね、誰も歩いてない、誰もシプル描いてない雪山をそれで登って降りていくっていうのがとても、
そうなんですよね、
素敵だというふうにおっしゃっていましたが、まあ、楽しみありますけど、反面やっぱりちょっと危険性もありますよね、
う
ん、
そうですね、はい、まあ、その今言われたように登山道とかリフトとかそういうの関係なくて、はい、自分たちが、まあ、好きなところ、はい、冬山を登れるわけですけど、まあ、そういう意味ではその雪崩の危険の少ない、はい、いわゆる、まあ、ここだったら安全だろうって判断できる尾根筋とかね、うん、
はい、
そういう斜面を、まあ、自分たちで判断して登っていくわけですけど、まあ、そういう意味ではね、夏山と違って、夏山って、はい、基本的には登山道のあるところ行きます
ので ね、
そうですね、冬山の場合はそうじゃないわけですよね、
はい、
登山道なんて何も見えないわけですから。
そうですね、
だから普段山道がなくて行けないようなところも冬山は当然行けるというふうな、そういう意味では非常に自由度の高い活動ですよね、うん、それと、はい、まあ、今のようなお話でその、はい、ふかふかの新雪の中を、まあ、滑り降りるっていう、
うん、
それやっぱりまあ、オーバーに言うと自然と一体になれる、
はい、
そういう最高の瞬間というのかな、
うん、
そういう感じがあるので、
はい、
まあ、そういうその喜び、まあ、一瞬かもしれないけど、うん、その喜びのためにしんどい登りも我慢できると、うん、
はい、
それがやっぱり山スキーの楽しみじゃないのかなというふうに言えますよね。
そうですね、はい、本当に、ね、人口も増えてきていますので、
はい、
またこれが広がっていくと、ね、いいですよね。
そうですね、
はい、では竹内さん、ちょっと駆け足になってしまうんですけれども、はい、またね、竹内さんご自身がコーチでいらっしゃるので、
はい、
山登りの、ね、危険性であったりとか、まあ、注意しなきゃいけないところ、うん、こういったところはまた別の機会にお話をいただきたいと思うんですが、
はい、
現在の感覚のワンゲルフについて、うん、少し、ね、はい、お話を最後にいただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、ちょっと比較で言うと、
はい、
ワンゲルフも初期の頃は100人ぐらいいたのかな。
はい、そんなにたくさん。
そうなんですよ、はい、で僕らの頃で30人ぐらいだったんですけど、うん、現在ね、去年ですけど、
はい、
全学年で8名でした。で、
少なくなりましたね。
1年生がゼロでした、
まあ、去年はコロナがありましたから、
うん、そうなんですよ、
皆さん学校自体来れてなかったですもんね。
そう
ということは部活にも入れない
方が
多かったですよね。
そうですね、うん、新人会員もできなかったですからね。
そうですね、うん、うん、
まあ、そんな中で、首相と主務は女子がやってくれてましてね。
あ、そうなんですね。
非常に優秀な、はい、女子たちが頑張ってくれてるんですけどね、
はい、
うん、
割合としては8名いらっしゃいますけど、男女は、
ね、
はい、
男子が5人で、
はい、
女子が3人ですね。
あ、そうなんですね、うん、まあまあ、ちょっと男子の方が1人多いかなという感じですね。
そうですね、
はい、
うん、だまあ、さっきちょっとお話したけど、まあ、新型コロナの影響っていうのは本当に大きくって、
そうですね、はい、
要はこれは感染対策上ですけども、大学の制約がまあとても厳しいもんですから、近場の、日帰り活動だけで終わっちゃったんですね。だからワンゲルフとしては山に行けないという、はい、ほとんど、
はい、
信州なんかに行けなかったんですね。
そう
です。戸隠の山小屋も使用許可が下りなかったという、本当は僕らの小屋なんだけどなって言いたくなっちゃうんだけど、まあ、あのそんなそれはしょうがないんですけどね。
今ちょっと辛い1年でしたね。
そうですね、もう本当に創部以来最もしんどい1年だったかもしれません ね、
そうですね、
はい、
そうなんですね。あの昔は30人ぐらい、ね、いらっしゃったということをおっしゃってましたけれども、はい、あのまあ、雰囲気も人数が多いとまた違いはあるかと思いますが、何か、ね、あの竹さんがいらっしゃった頃と今となんか違い感じられることってありますか。
はい、ね、はい、まず一つこれは多分他のクラブでも言えると思うんですけど、はい、現在の学生やっぱ忙しいんですよね、はい、でそれは授業とかなり関係があって、あのほとんどの授業はやっぱり出席重視 で、うん、でレポートも毎回課されるとかっていうようなこと多いですよね。
で、
はい、昔はやっぱり半年に1回の試験に受かったらもう単位が取れたし、
はい、
で語学の単位さえも抑えとけばあとは山に入る時間をキープするって、そんなことができたわけですね。まあ、だからそれどちらがいいとかじゃないんだけど、時間の制約という面ではやっぱり厳しくなってるんですね。
まあ、ね、学生の本分は勉強と言われると、ね、まあ、もちろんそうだとは思いますけれども、ね、なかなか皆さんで一緒に活動しようと思うと、1限から、5限までありますかね、みっちり詰まっていると難しいところはありますよね。
そうだからなかなか一緒にトレーニングできなかったりとか ね、
ね、 そうですね、
ありますし、
で
まあ、昔ってあの僕らの頃はやっぱりある意味で全体主義でね、全員で活動するのが当然だっていうようなことがあったんだけど、今はまあなるだけその個人の事情を優先するようにしてるんで、そういう意味では今 の、 その上級生というかリーダーたちもクラブまとめていくのは本当大変だなと思いますね。
そうですね、まあ、やっぱり時代に即した、ね、あり方というのは必要になってくるかもしれないですけれども、ね、
そうですね、
はい、今後はいかがでしょうか。
あのこれは私 の、 あの半分思いという感じなんですけど、まあ、部員も減ってるんで、多分これ山岳だけじゃないと思うんですね。まあ、山岳は前からもう減ってましたけど、
あ、そうなんですね、
各大学もこれから部員が多分ちょっと減ってくる状況になると思うんで、もう無理にその今まで通りにする必要はないんじゃないかなとは思ってます、
はい、
それから最終的に海外遠征目指すんだっていうふうなこともちょっとありましたけど、まあ、必ずしもあの海外遠征目指さなくてもいいんじゃないかなと。でそれよりもなんていうかな、はい、もう少しその自由であったり、はい、個人が重んじられる、
はい、
だからまあ勉強もそれなりにちゃんとできる、で留学なんかもしやすい、はい、そういう部の体制に変えていくことで、はい、逆に新入生が入りやすい環境っていうのを作れるかもしれないなというふうに思ってるんですね。
そうですね、やっぱり両立できる環境というのは欲しいですよね。
そうなんですよ、
学生たちにとってみたらね、
はい、クラブに入って留学普通にできますかなんていう質問がよくあるんですけどね、
はい、
それからボランティアもやりたいんだけどとかね、やっぱりそういうふうなことっていうのはこれからは、はい、できれば両立させてあげたいなというふうに思いますね。
そうですね、
ただその、はい、部として問題なのは、はい、そういう、まあ、自由な環境というのと、その活動上の安全というのをどうやって両立できるかなという、そこが一番重要になってくるでしょうね。
そうですね、参加回数が限られるとどうしても知識経験というのは減ってしまう恐れがあるということですよね、
どうしてもね、
はい、
まあ、それともう一つは、海外遠征目指す必要はないんだけども、逆に個人レベルではもっと自由にね、はい、海外活動できるようなそういう体制も必要なのかなと思ってますし、
はい、
あと前ちょっとお話したけどロングトレイルなんかでね、外部の人たちと連携するというふうなこととか、はい、他の大学と一緒に雪崩講習会したりとかね、そういういわゆるソーシャルな動きっていうのを大事にするクラブであってほしいなというふうには思ってますね、
そうですね、はい、やっぱり特に今年去年からもコロナのことがありましたから、はい、本当に社会が大きく変わりましたけど、やはり学生のこういった部活動自体も変化があるということなんですね、
はい、
じゃあこれからどうでしょうか、もう学生は学校に来れるようにはなってているんですかね、
ね、はい、授業はね、はい、半分ぐらい対面に4月からするんじゃないですかね、
ね、そうなると部活もまた勧誘ができ
るのかな、
できるのかな
ね、学校としては、はいはい、授業はある程度対面でしていかないと、父兄が黙ってないですから、だからそれはしなきゃいけないんだけど、そういう意味では部活動は二の次なんですよ、大学からすると。
そうですね、なるほど。
だからなかなかそういう意味ではね、しばらく厳しいんじゃないかなと思ってますけどね。
そうですか。でもご興味、ね、ある方がまたぜひ入っていただいて、はい、ワンゲル部盛り上がるといいですね。
は
い、
そうですね、
はい、
もうコーチとしては、はい、目先のコロナ後の活動頑張ってほしいなと思ってます。
ね、そうですね、はい、わかりました、
はい、
今日のやもよもやま話、関西学院大学ワンダーフォーゲル部コーチで関西学院大学大学院研究員の竹内さんに関学のワンゲル部についてお話しいただきました。竹内さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。